組会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。
はい、
久美子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、4月半ばですけれども、はいはい、まあ、久美子さんはすでに新年創作の会のテーマね、
はい、
それに沿って生きていらっしゃると、
うん、そうです。楽しいですね。
あ、楽しいですか。
楽しいですね。
はい、毎年そんな感じですか。
毎年そんな感じです。
なるほど、
はい。
で、まあね、前回もラグジュアリーコースなどの話を聞いたりしてますけれども、
うん、はい、
まあ、順調にそれがこう発展してきていると。
そうですね、おかげさまで、うん、あのパラドックスを生きるっていう感じのテーマでやっているので、うん、
はい、
なのでその講座やそれから活動は順調に進んでます。
パラドックスを生きる、
はい、
あの新年創作の会の時もお話になりましたけれども、
久
美子さん的に今どのようにそのパラドックスを生きていらっしゃるんですか。
まあ、ちょっと例えが見つからないんですけれども、はい、あのアキレスとカメっていうもう何とも難解なパラドックスの言い分があるんですね、
はあ、
でアキレスは俊足でカメは遅いんですけど、
はい、
100メートル先にカメがいて100メートル手前、うん、要は100メートルの差があって用意ドンってスタートして、
はい、
俊足のアキレスはカメを抜くじゃないですか、どっかでって思ってるでしょ、
うん、はい、
ところが抜けないっていう論理なんですね。
どういうことでしょうか。
っていうパラドックスなんですね。
どういうことだ。何か仕掛けがあるんですか。
仕掛けじゃなくてね、はい、数学的に数字で計算すると絶対抜けないっていう論理なんですよ。ところが、はい、実際に走ったら抜けるわけですよ。
はい、そう思っちゃいますね。
っていうパラドックスとかっていうふうに見てみると、うんうん、私たちはあの4月1日の時もちらっと話しましたけど、年は取っていくじゃないですか、
はい、
だけど精神年齢は全然止まってる感じがするんですよね、
はい、
だから年相応になるとか年が追い越していくとか、ものすごく自分の中で私はパラドックスなんですね。でそれをどう表現しようかなと思った時に、やっぱりラグジュアリーなスペースでお金持ちっていうイメージだけど、ラグジュアリーなスペースに別にお金持ちと関係ないわけですよね。それから若者っていうと イコールそんなにお金がないっていう、
うん、
でもお金持ちの若者いっぱいいるじゃないですか、
はい、そこにもそういうパラドックスがあったんですね、
はい、そうなんです。
へえ。
だからパラドックスを、うん、で生きてると思うので、人間って常に、
うん、
だってやりたいのにやらないとか、こう言いたいのに言えないとか、ちょっともうまあ、小さいレベルでめちゃくちゃせめぎ合ってるっていうか、どっちが自分本当の自分なのとか、なんか問いかけられる時あるじゃないですか、
はい、
どっちもよみたいな、なのでどっちもよをやってるっていう、
パラドックスという視点から、
はい、
そのコースを考えついたのか、
うん、
それともこんなコースやりたいねっていうのがまずあって、うんうん、でよく考えたらそこはパラドックスじゃないかっていうの、うん、どっちでしたか。
両方同時に進んだって感じでしたね。
あ、そうですか、
はい、で不思議な現象がいろいろ起きるので、
うん、
例えばずっと2年間あの小学校の子と組子塾をやらせてもらってきたんですけど、
はい、
彼が中学に4月から入学したので、
うん、
本人から組子塾を辞めるって言ってくれたので。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。それで完了したんですね、
はい、
そしたら同時に始まったわけですね。彼が辞める、私は若者をやるっていう時に、うん、名古屋の認定リーダーの、
うん、
あの幅ちゃんと平松くんが若者を作り出してくれたんです。
ああ、新年創作の会の時ちょっとお話になってましたよね、
はい、
一つ終わって一つスタートするみたいな。そうです。何でしたっけ。
始まりと終わりが同時に来る、水野とうっていう、
うんうん、
そういう年なので、
はい、
だからそれに沿ってるって感じですかね。そう言われると創作もしてるので、
はい、
現象化するとき、自分の人生に現れてくるときに、あ、こういう形で来たかっていうので乗れますね。
それは創作してるから 起こっているっていうことであって、うんうん、まあ何にもこう考えずというか、はいはい、ぼーっとしてたら怒らないと、
は
い、
怒ってるのを見逃すって言ったらいいんですかね。
あ、
怒ってます、はい、誰にでも、うん、と思います。感じれるか感じられないかが哲学なので、
うん、
それを創作と私は呼んでいる。
なるほど、
はい、
あ、でも確かにそうかもしれないですね、うん、一度創作するとやはり無意識にインプットされる、うん、ということですよね。
そうですそうですそうです。
でそれが無意識から意識化に上がっていく、はい、ところで気づく、はいはい、
そうですそうです。
はあ、
自覚と覚識があると分かります、
はい、なるほど、はい、ということで、ええ、まあ、皆さんも新年創作の会で、ええ、久美子さんから聞いたテーマ、
はい、
パラドックスですとか、ええ、一つのことが終わって、はい、何かがまた始まるとか、はい、そういうことを、はい、周りで多分いろいろ起こっているのを気づかれながら、はい、今いらっしゃる途中だと、
ね、そうですね。本当にそのやっぱり目利きできると思うんですよね、
うん、
意識があれば。
なるほど、
はい
はい、そして久美子さんは、はい、そのラグジュアリーと若者というパラドックスもありますけれども、はい、その他にもまた新たなプロジェクトがスタートし始めたと。
新たなプロジェクト、
はい、なんか恋愛の。
あ、そうなんですよ、うん、なんか私のコンテクストは哲学じゃないですか、
はいはい、
そうすると恋愛指数向上委員会を立ち上げたいと名古屋の認定リーダーの幅さんから言われて。
ちょっと待ってください、
はい、
コンテクストが哲学で、はい、だから恋愛指数向上委員会っていうのがつながらない
んです。ごめんなさい、だからじゃなくて幅さんから恋愛指数向上委員会を始めたいと、
はい、
で男子は男子女子は女子で要はやりたいっていうような提案をいただいたんですね、うん、はい、で私は哲学がベースなので、はい、全くそれはテーマなんですよね。哲学は恋愛と、
うん、そうなんですか。
そりゃそうですよね。もともと古代ギリシャのエロスの神の、はい、まあ言ってみればキューピッドね、うん、英語で言うと、はい、エロスは神が、
はい、
だからキューピッドがからのメッセージとか、
うん、
このなんていうんですかね、それそのお告げがあるわけですよね、
うん、
いろんな神々からの、はい、っていうようなアポロン神殿だとかいろいろあるじゃないですか、デルポイの遺跡のところですね。でソクラテスがお告げを受けてとかいろいろそういうストーリーがあるので、
いろいろギリシャの方の神話ですよね、はい、
そうです
それで、まあ、恋愛の話などが出てきて、はい、それをソクラテスが
恋愛というか恋焦がれるわけですよ、
はいはい、
その愛要は知るっていうことに、うん、もう恋愛のようにもう知りたい知りたい、だから恋愛って相手を知りたいっていうことから始まるじゃないですか、
うん、
なので哲学をベースにした恋愛指数向上委員会は私にとっては面白いテーマだなと思って。
なるほど、
これは哲学ベースにやれる、
はい、
と思ったのでやってるんです。
で何をされてるんでしょう。
恋愛をの指数を上げたい若者が集って、うん、あ、今回はね割と 年配の方もいらっしゃいました。
へ
え、はい、
恋愛指数っていうのはどういうことですか。
なんかね自分で決めるらしいんですよ、
はい、
だから20から50に上げたいとか。
なるほど、
すごいんです。
まあ恋愛上手恋愛ベタとかそういう感じで聞いてても大丈夫ですか。
大丈夫です全然、はい、
それが哲学ですか。
面白かったですよ。実年齢イコール恋愛したことありませんっていう人も参加してくれましたし、
うん、
もう恋愛しすぎて懲りたっていう人も参加してくれましたし、はい、いろいろ。
それはそのどういうふうに哲学として紐解いていくんですか。
やっぱり問いなので哲学は、はい、だから自分に問う、
はい、
ところからですよね。どうしたいのとか、
うん、
恋愛とは何なのとか、うん、なんかこう自分のテーマを持ってくるところから創作するので、
うんうん、
同じですよ講座と、
うん、
何のために参加してるのとか、
はい、
そうするとこうしたいしたいっていうのでチーム分けしたり、
はい、
恋愛の課題が合う ほら家族を作りたいっていう、恋愛を通して結婚して家族を作りたいっていうチームと、何しろまず恋愛っていうまあそれをリハビリチームと呼んでるんですけど、
はい、なるほど、はい、まあ、そうやって参加された方々でチームを作って、はい、うん、まあ、そこで、まあ、要するにコミュニケーションとかいろいろ言葉を交わしながら、
はい、
うん、また新たな言葉を引っ張ってくるみたいな。
そうですね、生み出せば、うん、はい、ほら、まあ、言葉が世界を作るっていう観点からいくと、3年から始めることが大事なのでね、
はい、うんうん、
なので Be Do Have 生きようよみたいな、
うーん、
II講座に結びつきますよね。
で、すでにそれを名古屋で開催されて、
はい、1回目やりましたね、
はあ、はい、いかがでした、終わった後皆さんの雰囲気は。
盛り上がってましたよ、
はあ、まあ、恋バナって盛り上がりますからね。
盛り上がると思います、はい、楽しそうでした。
そうですか、
はい、
で、1回目が終わってまたじゃあ次もっていう。
そうですね、1ヶ月後か、うん、もうちょっと先か分かりませんけど、はい、なんか5月かな次は。
へー、はい、
その間に女性のための、うん、1回目は男性だけだったんで、
はい、
次は女性だけのお茶会をします。
そうですか、はい、そしていずれは男女一緒にみたいな
のがありそ
うですよね、
はい、面白いと思います。
うん、でもそれも、まあ、幅さんなり何人かの方々がこんなことしたいってこうポッと言われたことを拾い上げて、
そうです、そうです、
プロジェクト
を、はい、提案をしてもらったので始めました。
いや面白いですね、これが、まあ、今年のテーマの中でどういうふうに発展していくのか、うん、
はい、そうなんです、やっぱりね、終わるってことは始まるってことだし、同時に来るっていうことを行きたかったので、
うん、
環境がそういうふうに現れてきたのは嬉しかったです ね、
ね、
はい、
ちなみにその久美子さん今ね、はい、もうご結婚されて、はい、ご主人もいらっしゃるから、うん、どうなんでしょう、その恋愛指数のその会に参加してみて、久美子さん的には。
全然変わってないですよね、だから精神年齢が多分25とか、
はい、
その28とかに戻れるじゃないですか、その人たちと話してると、
うん、
だからその80歳になっても恋愛するっていう意味が分かってきましたね。あの老人ホームで恋バナが盛んじゃないですか。
そうなんですか。
そうなんですよえ、知らないですか、ゆきさん。
知らないです。そうでしたか。
そうです
よ。でもなんか分かりますよ、それは。いくつになってもっていうのは、はい、
もうともすると病院とか。
うん、そうなんですね。
はい、だから年齢関係ないと思いますね、恋愛に関しては。だから何に恋するかっていうことの対象がちょっと違ってくるとは思いますけどね、
はい、
ちょっとどころかだいぶ違ってくるとは思いますけど、体力的にもね、体もついていけなくなった時の恋愛と、はい、血気盛んな時とは違うと思うので。
ただ最初に久美子さんが恋愛とは相手を知りたいと思うことっておっしゃいましたけれども、はい、うん、それは年齢を問わず、
はい、
あるんじゃないかなっていうふうに今お話を聞きながら思いましたね。
そうです、そうです、
うんうん、
で人間が対象じゃない人もいるのでね。
ああの犬とか。
そう、あと知識的なこととか。
あ、私はそれかもしれないですね、
私はもう今、もう今タブローですから、
うん、タブローって何
だっけ。絵です、絵です。
あ、
絵画、絵画。
あ、それに恋してらっしゃる。
全く去年からずっとですねその前からかもしれない、中学生の時からかもしれない。
なるほど、
はい、
じゃあね、会員の方々もそれぞれ恋しているものが、うん、人が何か見えないものであるかもしれませんけれども、はい、何かあるかもしれませんから、
しょっちゅうあるんじゃないですか。で、移り変わっていくケースと、ずっとのものと、うん、
はい、
常に人間は恋してると思いますね、何かに。
なんか何をしたらいいかな、プロジェクトどうしたらいいかなってちょっとね迷っていらっしゃる方は、うん、そういったところから何か入っていくのもいいですよね。
ずっとそう言ってますね。
あ、そうでしたっけ。
あのほら、やりたいことをやるっていう。
あ、そっか、
はい、
やりたいことをやるっていうのは、はい、恋していることをやるっていうことなんですね。そうです、そうです、
はい、だからほら、私があの学ばせてもらってる武田康弘先生はそのことをレンチと あの恋愛の恋と知ると書いて恋知で恋知哲学を広めたいっておっしゃっている、うん、その意味はよくわかりますっていうか理解できます、
うん、はあ、いやもう私はその恋をするっていうと男女だけの恋愛っていうふうに頭が凝り固まってたんですが、
はい、
そうじゃないんだなっていうことが今回のお話でとってもよく分かりましたし、はい、かつその恋するものの中で生きていくっていうことがまさに哲学なんだなっていうことですよね、
はい、
いや素敵です、
ね、たまたま結婚するとか、うん、たまたま家族を持つっていうたまたまって言っちゃうとほとんどの人がそういう多分思考だと思うんですけれども、
はい、
実際そうじゃない人もたくさんいるので私はどんなことでもいいかなと、
うん、
やっぱり常に恋愛するっていうことは大事なことじゃないかなとは思います、
はい、じゃあ私もいろいろ恋愛していきたいと思います、
はい、
い
いですねゆきさん、
はい、ということで、
はい、
今回はですね、新たなプロジェクトに関して伺ったんですが、
はい、
まあ、来年に向けてのプロジェクトということで、はい、会員の方にはぜひお知らせしたいんですけれども、
はい、
来年の新年創作の会、
はい、
日程が決まってきました。
はい、
はい、で、来年はですね、
はい、
東京名古屋以外にも全国的に開催ということで、
はい
はい、すでに申し込みがスタートしております、
はい、
日程が決まっているところをまずご紹介しますね、
はい、
東京会場が1月20日そして名古屋会場が1月28日、
はい、
オンラインでの開催が2月3日、
はい、
こちらが日程決定しているところです、
はい、
そしてそれ以外に開催する場所をいくつも今年は、
はい、
来年ですね、です増えてますので、
チラシにはまだなってないんですけど、うん、
はい、
もう1月の14日には神奈川支店やること決まりましたし、うん、あと2月の10日に岐阜ですね、
はい、うん、
で、2月23日が大阪ですね、
うん、
大阪でもやりますね。
ああそうなんですか。
そうで2月25日が香川ですね、
はい、
で福岡が今返事待ちっていう感じですかね。
はあ、
あと長野が返事待ち、
はい、
ですから日程決まったところと決まってないところがあるんですけど、まあ、ポイントはですね何箇所でもやるっていうことを皆さん、う
ん、すごい、
はい、知っていただくといいと思います。
わあ、じゃあ全国の会員の方、私はここだわっていうふうにね、
はい、
今思っていらっしゃると思いますけれども、
す
でにお申し込みがスタートしております。
そうですそうです。
そしてぜひ4月中にお申し込みいただきたいと、
はい、
いうことなんですが、
はい、
久美子さんこれはどうしてでしょう。
もう本当にたくさんの方たちに来ていただきたいので、もう早め早めの今行動をとってて、
はい、
最後ですので、
うん、
まあね、皆さんにもうすでに申し込みを作っていくと事務局の方もスムーズになると思いますし、
うん、
早割り3300円ということで参加しやすいかと思いますが、
早割り3300円、
はい、
おお、これはちょっと嬉し
い
ですね、
はい、そうです、
はい、まあ、詳しい日程とそれからお申し込み先、このラジオのページに貼っておきますので、
はい、
まあ、来年が最後になっちゃいますけれども、
そうなんですよ、
ぜひ参加していただきたい、
はい、
うん、まあ、来年最後になる新年創作の会に関してはまた来月以降詳しくお話を伺っていきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今回はですね、まあ、哲学と恋愛、
あ、いいですね、
についてお話を伺いました、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
アイアイアソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺いました。
ゆきさんありがとうございました。